ダイヤモンド編集部ポッドキャスト、ザクッと深くビジネス&経済、ザクビズ。ザクビズ。
ダイヤモンド編集部ザクビズ、本日のテーマはキーエンスについてです。2021年2月23日にダイヤモンドオンラインに掲載されましたキーエンス年収1800万円時価総額4位営業力だけじゃない強さの秘密というダイヤモンド編集部の武田光平記者が執筆した記事をもとにお届けしたいと思います。
ザクビズ。ザクビズ。
はい、本日のテーマはキーエンスについてです。キーエンス、名前を聞いたことがある方も多いかと思うんですけれども、なかなか独特な企業ですよね。例えばトヨタやソニー、ソフトバンクのように身の回りに普段ある手にするようなものやサービスを提供している企業ではないんですけれども、ビジネスの情報に興味のある方なら一度はキーエンスという名前を聞いたことあるのではないかと思います。特に有名なのが、今回冒頭でもお伝えしましたように年収の高さですよね。平均年収が1800万円以上だそうです。今日はそんなキーエンスについてお届けしたいと思うんですけれども、キーエンスというのは営業利益率が約 50%、 平均年収は先ほどお伝えしましたように1800万円以上、そして時価総額は2月22日時点で約 13.8 兆円の4位となってます。今やこのように圧倒的な実力を備えるグローバル企業にのし上がっているんですけれども、キーエンスが何をしているかと言いますと、工場自動化、ファクトリーオートメーション FA ですね、 FA に不可欠なセンサー機器を主力としています。 FA 機器へのニーズというのはこの10年間かなり高まっていまして、その結果キーエンスの成長ペースもかなり速くなっています。何しろ2020年3月期の売上高は10年前と比べて4倍の5500億円超になっていまして、株価は11倍に急伸しています。 FA 関連ではオムロンが同業になるんですけれども、オムロンも国内の優良企業として注目を集めていますが、オムロンの売上の伸びは同じ期間で 1.3 倍、株価は4倍とキーエンスの勢いに比べてかなり差をつけられています。キーエンスの業績は直近こそコロナの影響で踊り場を迎えているものの、三菱 UFJ モルガンスタンレー証券の小宮さんというシニアアナリストは、回復は早く22年3月期から再び過去最高の営業利益更新の局面に回帰するという見方を記事では示しています。つまり今後の成長期待がまだまだ大きいということになります。キーエンスのこのような急成長を支えてきた原動力というのは、もしかしたら聞いたことある、読んだことある方もいるかもしれませんが、ビジネス界では営業力の高さがかなり有名です。ただし、実はキーエンスの強みはその営業力だけではありません。で、この記事のポイントはそこでして、何かと有名な営業力だけではなくて、実は面白い、かなり独特のモデルをキーエンスは持っています。それは、営業力を最大限に生かすための直販、あるいは自社工場を持たないファブレスなどです。さらにはあえて基礎研究は行わないなどの体制が相まって独自の高収益を実現できているわけです。そしてこちらは後ほど詳しくお伝えしますが、伝統的な日本企業の価値観とは一線を画すような独自の文化が根付いているところもキーエンスの面白いところ、独特なところでもあります。ただしキーエンスというのは情報開示に積極的ではないので、謎がかなり多い組織でもあります。そこでこの記事ではキーエンス内でごく一部の選抜された社員だけが担当する商品企画グループに在籍していた元社員の証言も踏まえて、キーエンスの強さ、独自のモデルを明らかにしています。
ザクビズ。
はい、キーエンスの独自モデルの一つ目、先ほどもお伝えしましたが直販の営業体制です。この記事にはキーエンスとライバルのビジネスモデルを比べた図が載っているので、ぜひ記事をご覧いただきたいんですけれども、全く異なったモデルになっています。他の FA 機器メーカーは顧客に対して何か物を売るときに一次代理店や二次代理店を挟んでいるんですけれども、キーエンスは一次代理店や二次代理店などを挟まず顧客に直販しています。同業他社は一次代理店二次代理店を挟んでいるわけですけれども、そうした代理店というのは全国に販売店網を持っているわけなので、一旦代理店へ商品をさばいてしまえばメーカーとしては楽と言いますか、各地の顧客に代理店が効率よく販売を行ってくれるわけです。ある意味その点では他社のやり方にメリットがあるとも言えるわけです。ところがこの他社の代理店を顧客の間に挟むやり方には大きなデメリットもあります。それは何かと言いますと、実際に商品を使う顧客からの要望が代理店経由でしかメーカーに届かないことです。代理店の営業マンの役割は主に多くの製品を紹介することにあり、 顧客に対してはカタログベースの説明に終始しがちになります。顧客から要望などを仮に聞いたとしても、メーカーにはその情報はなかなか伝わりません。この点、キーエンスのような直販なら大量の営業マンが自力で各地に赴くのは一見非効率的のように思えるんですけれども、営業マン自ら顧客と接してニーズや課題のありかを探ることができるわけです。これにより既存の商品カタログにはない、載っていない要望にも細やかに答えることが可能になります。しかも、ここがまたキーエンスの肝なんですけれども、そのキーエンスの営業マンは代理店の営業マンと違って高級な分、給料が高い分、モチベーションもかなり高いわけです。先ほどもお伝えしましたように年収は1800万円なわけです。まあ、言ってみれば精鋭部隊が直接常に顧客の要望を調べて反映しているわけです。そしてもう一つ同業他社と違うところで重要なのがファブレスであることです。ファブレスというのはざっくり言ってしまえば工場を持っていないということです。同業他社のように自社工場を持ってしまいますと、新商品を作るたびに生産ラインの再編成が必要で、生産性の悪化やコスト高につながりかねません。そこでキーエンスは設計と開発に集中して、生産は外注して柔軟な体制を維持しています。この直販であることとファブレスであることの2点に関しまして、キーエンスでソリューション営業を担当後、本社の新商品企画グループで多数の商品開発に関わった経験を持つコンセプトシナジーという会社の高杉康成さんという社長の方は、直販での提案型営業に加え、市場ニーズを先取りする商品開発力も大きな強みだと強調しています。実際にここにそのケースが載っていまして、どういうことかと言いますと、例えばこのところ産業界で急速にニーズが高まってきた商品に産業用ロボットの画像センサーがあるそうです。本格的に需要が高まり始めたのはこの数年内の話だそうですが、キーエンスはこの画像センサーの普及をいち早く察知し、先んじる形で市場投入を進めていたそうです。これがキーエンスの独自なモデルだからこそできたことなわけです。
ザクビズ、ザクビズ。
ただし、実はキーエンスは今まで世の中に全くなかった技術を活用するような新しい技術だけに依存した商品を開発しているわけではありません。何しろ同社には基礎研究を手掛ける部門が存在しないそうです。端的に言えば、キーエンスは新たな技術そのものを生み出しているわけではありません。先ほどの高杉さんはこのようにコメントしていまして、すでに存在する技術を使い、顧客のニーズをひたすら考えるマーケティング力に長けている。要は産業構造の転換、つまり市場環境の変化に合わせた商品戦略を実践し、世の中の流れに合わせて商品を変えるのがうまいというのがキーエンスの強みだそうです。これは裏を返せば、その機器の導入によってどれほど顧客の課題解決が実現するかという発想でもあるわけです。この基本的な発想があるため、キーエンスは値引きしない営業スタイルを貫いているそうです。値引きをしないということは利益率の改善にも通じるわけでして、これが極めて高い営業利益率にも通じているわけです。ここまでがビジネスモデルとしてのキーエンスの独自性だったんですけれども、まだまだキーエンスの独自性というのはたくさんありまして、例えば上司と部下での飲みを強制しない、創業記念日や社宅がない、年賀状や贈答品は一切送らないといった社内ルールがあるそうです。他にも親族が取引先なら担当を変えてもらう、営業マンのシャツの色は白に限るというものもあるそうです。まあ、言ってみればウェットな家族経営で社員の一体感を高めようとするような伝統的な日本企業のやり方とは対極的にあるわけです。なぜこんな文化が根付いているのかと言いますと、その背景についてある OB は、要は講師、公と私ですね、講師を分けていると、あくまで仕事の成果を評価するのであって、それ以外の面で公平にならないように市場を挟まないということだと解説しています。つまり商談でもないのに特定の顧客と関係を深めたり、あるいは特定の部下を可愛がったりするようなことはご法度で、シャツの色を白に限るのも商談と関係のない要素をできる限り削ぎ落とすという発想に基づくルールだそうです。別の言い方をすれば、これは徹底した合理主義とも言えるわけです。この徹底した合理主義、現場での徹底した合理主義というのは他にも事例で現れていまして、例えば営業マンはどの顧客先に行ったかなどを記入する日報での勤怠報告を何時何分という1分単位で書くことが求められているそうです。で、まあ、そのように厳しい管理手法は転職した元社員などからはブラックなどと呼ばれることもありますが、高杉氏に言わせればキーエンス流の特徴はとにかく仕事時間の密度が濃いことにあるそうです。高杉氏はこうも言ってまして、 基本的に重要なのは論理的思考力。うまくいかなかった場合も根性が足りなかったではなく、何がどうダメだったのか論理的に説明できる人でなければ出世しないとのことです。まあ、このようにかなりビジネスモデルから現場での仕事の進め方まで独自性が強いキーエンスなんですけれども、これからも成長を続けることができるのかというところは気になる点なんですけれども、高杉氏はこのように言ってまして、もしライバルが形だけを真似したとしても中身は容易に真似できるものではなく、研究されてもなかなか同じようにはできないと言っています。確かにキーエンスのここまで紹介したようないろいろな面での独自性というのが強さに結びついているわけなので、なかなか真似は難しいのかなという気はします。
ザクビズ、ザクビズ、ザクビズ。
本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。記事には他にもキーエンスが新しく始めた事業などについても触れていますので、ぜひ興味ある方はポッドキャストの詳細にある URL をクリックいただければ幸いです。ではまた。